答案いただいておりましたが、お返事が遅くなりまして、失礼しました。添削結果について申し上げます。最初にメールでいろいろとこのご質問、あるいはこう懸念されている事項をいただいておりましたが、初めて受験されたということで、内容的にはどうかということですが、文章力とかですね、論文をまとめる力は十分もうマスターされているように感じますね。読みやすいし、まとまっている文章で、その辺は非常に結構だと思います。で、一方内容的にですね、簡単な内容はともかく深いところの答えがですね、ちょっと物足りない感じがいたしますね。で、それが何かというのはですね、実は大事なところでして、技術士にふさわしいレベルというのはですね、やっぱり、そういった基本、だけでなくてですね、応用的な領域でもってですね、ちゃんとこの専門家の意見をですね、提案できるかどうかというところにかかってるんですね。流域治水中心の回答を避けて技術したことが何かご心配の点となっているようですけども、それは特に問題ではないと思いますね。あと必須1の2が特に悪いと書かれてたんですけど、それもそんなこともないと思いますが、全体的にどうかということはですね、ちょっと一つ一つ申し上げてまいりたいと思います。まず最初にですね、必須の1の2からですが、これ課題のところにアンダーラインがありまして、このラインはなくてもいいんじゃないですかね。こういった見やすくするという手法はですね、昔の先生がおっしゃって、そういう見栄えを改善する方法でとして言われてますけれども、こんなことでですね、点数が変わるとしたらですね、一体技術士の試験って何なんだということになりますので、もっと中身の勝負をされた方がいいと思いますね。文部科学省の試験官というのはですね、もっと客観的に見てると思いますよ。文部科学省のその答申とかですね、考え方を見ますと非常に前向きでですね、進んだ考えで採点してますので、このような手段的なことに心を砕くことは不要だかと思います。問1の課題の最初括弧1は国民の防災意識を高めるというのがありまして、これはですね、あんまりおすすめじゃないですね。防災意識確かに大事なことですけれども、いやちょっと待ってください、その技術士は何するんですかということですよね。でもなんか意識を高めるお手伝いをするのかって言ったら、そうではなくて、やはり国のその防災の施設をどう作っていくかということをですね、もっと真剣にやらなければいけないと思いますね。あと AI やロボット技術の活用っていうのは確かに、これ今これに頼りたい気持ちはわかりますけれども、将来はともかくですね、今実現している分野ってごくわずかですよ。その実際建設部門でうまくいってるところってあるんですか？どのように使うか、当てもなくですね、提案されてもですね、なんか架空の技術で実際には無理ということがあって、それお施主さんに言ったら叱られますよね。そういうのは技術者倫理、問題にもなりますので、もっと実現性の高いプランというか提案をされた方がいいと思いますね。いくらでもありますから。3、想定を埋まる災害。これは確かに、その通りなんですが、ただし、これって問題文の意味にも含まれてるじゃないですか。問題文の意味、これまで以上に新たな取り組みを加えた幅広い対策、急務になっているって、そもそも今までの方法じゃもうダメですよって言ってるわけですから、それは何でかって言ったら、やってもやっても上回る 災害が来るからですよね。それはですから答えにはならないですよね。そのどうやってそれを乗り越えるかということを、言わなきゃいけないわけで、まあ今流行りのレジリエンスみたいな対応をですね、もう求めている、案に求めているということですね。で、まあ、ちょっとそのレジリエンスの言葉がなかったというのが残念ですね。まあ、この防災の分野で今それは常識かと思いますので、でそれはですね、あの調べればすぐ分かることですが、リンクつけておきましたので、そこをご覧になればいろんな方法が出ています。で対策はですね、このレジリエンスと強靭な道路、ちょっと似てますけども、レジリエンス。で、ニート3はですね、インフラという意味で、まあ、道路とですね、道路以外ですか、まあ、それは悪くないですけども、これはおそらくこういう災害対応ということで、もう答えを用意されてたと思うんですが、皆さん問いの2はですね、よく書かれるんですね。で、それはそれで大事なことなんですが、というのは問いの2がですね、あの得点の中心になりますので、ここでまずちゃんと書けないと合格は望めません。一応要件はクリアしてますから、よかったんじゃないかと思いますが、で問題はですね、最後ですね、リスクちゃんと考えられているか。で最後というのは問いの4までありますから、リスクはですね、ノウハウ不足っていうのはちょっとどうかなと思いますね。問題の要因に過ぎないですよね。つまりノウハウが不足するっていうのは、それはまあ現状で新しい技術ですから当然のことであって、そんなことはもう予測に難くない、すぐ分かることじゃないですか。でそのこと自体はですね、経済的にマイナスでも何でもない、対処方法はいくらでもあるわけで、そのようなことはリスクとは呼ばないですよね。突然現れてもうニッチもサッチもいかない、でなんとか組織が破綻するとかですね、そういうのをリスクというわけですから、いうもんですから、リスクの本来の意味はですね、そのようなことをですね、やっぱ考えていく必要がありますね。次にですね、問4の要件ですけれども、これは遂行するにあたって必要な要件ですから、技術者倫理というのはまあ前提なわけで、そのことをね、分析してもしょうがないわけで、この問題をですね、噛み砕いて言うとどうなるかというと、問い2で提案した、まあ、領域治水とか強靭なネットワークを、作るにあたって、そのただ普通に行うのではなくて、技術士にふさわしく技術者倫理も高めて行うためには、あなたは何を行いますかという意味なんですよね。それが要件の答えなんですよ。ですので、私はその技術者の、人手不足を解消して、その技術問題レベルを高めるために、女性のエンジニアを、起用しますとかですね、IT エンジニアを起用しますとかいう、あるいはですね、ごめんなさい、これは社会の持続可能性の方ですかね、そういう、IT によってですね、その労働需給を改善するというのは社会の持続性を高めるために必要なことですので、あるいはジェンダーフリーに対応するとかですね、いう意味では非常に意義高いことで、社会の持続可能性ということで欧米で企業に求められていることなんですね。一方技術者倫理についてはですね、これは公益性を高めるために何をするかということですから、その環境アセスを十分行って、本当に その、国民のために役立つのか、いろんな視点から考えるとかですね、まあ、そんなことがあるかと思いますね。とにかくその、倫理の意味を聞いているわけではないということですね。社会持続性も同じですね。今この社会の持続性というのはいわゆる SDGs と言われている内容と同じと考えていいかと思います。次にですね、選択科目 2-1 ですね。こちらは、よく書けてますね。見識問題は非常に、強いみたいでして、まああんまり言うことないんですけども、アンダーラインはやっぱりなくていいかと思います。それから、2-2-1 問題、これはですね、ケースワーク問題でちょっと難しかったかと思いますが、最初のページは OK ですね。次に問いの2、業務を進める手順、ここがですね、手順がよく分かんないですね。なんか調査検討だけですと問1と同じじゃないですか。でダブリとなってしまいますので、それはまずいですね。ですからその中身をですね、時系列に 4から5の手順に分けてですね、表すのがいいかと思います。2の計画を作成するというのもですね、これもなんか形式的な作業項目であって、もっと中身を噛み砕いてですね、いくつかの項目に分けていけばよかったんじゃないですかね。でそれごとに留意点を、述べていけばいいというふうに考えます。まあ、ちょっとその留意点をアピールするのにですね、手順がなんかふさわしい手順に整えてですね、表現できなかったように感じますね。なんかダラダラダラと書いててですね、よくわからない。まあ留意することは一応書かれてますけれども。それから2の関係者との調整方法は、協議を実施する、協議会とかウェブ会議とか、まあそれってまあこのコロナの時代当たり前のことであって、あんまり技術的な内容じゃないんですよね。技術士でなくても分かることですし、それができたからといってあんまり技術士道路のですね、技術レベルをこうアピールすることにならないですよね。でこの、協議、というか調整はですね、何を求めているかというと、その下の、A から D のですね、提案、これは問いの2に書かれた項目ですけれども、これをどう進めるかという、効率的に進めるかということに関しての、議論が欲しいんですよね。その会議をどうするかというのは、まあそういう手段的な話であってですね、まあ大事なことではありますけども、そこに技術はないですよね。その中の話のですね、方法論ですよ。道路破風金をどうやって効果的に構成するかとか、ガードレール、ゾーン30、あるいはビッグデータ活用をどのように行っていくかっていう、そこに道路の考え方があってですね、効率化されたら非常にいいと思いますが、ちょっとこの今の段階で答えがどうあるべきかっていうのはですね、申し上げにくいです。なんか添削というとですね、答えをバーンと書いてですね、これ書いたらいいでしょうっていうのをイメージされていたかもと思いますが、正解はそんな簡単なことではなくてですね、よく考えないと出てこないんですよ。でご自身の体験から書けることでなければ意味がないし、まあですからこれは何回か添削してですね、考え方をまとめて整理して、まあ、こういう文章系ではなくて骨子から考えるような形式を取っていけば必ず正解にたどり着くと思いますね。 まあ私の講座ではちなみにそのようにして皆さん自身の正解を、発見するようにしてもらってます。そんな大変なことじゃないですね。次に3の1問題、こちらもですね、問1はドライバーへの呼びかけとなってまして、なんか他力本願的な感じがしますね。先ほど必須科目の国民の防災意識とよく似てるじゃないですか。で、それはまあ確かに否定はしませんけれども、それで済むんだったら技術士はなんかあんまり役目がなくなってしまいますね。2の関係機関の連携、これもですね、連携は大事ですけど、目的が何なんですか。連携すりゃいいってもんじゃなくて、そこから何かを生み出す目的がないとね、ただ寄り集まって、終わり仲間作りになってしまいますから、本質的な話が欲しいと思いますね。3の道路管理者の取り組み、これはまあ一番大事なところなんですけども、どうあるべきか、それを示すのがね、技術士の答えじゃないですか。で、まあなんか道路管理者が考えることですから、私が考えることじゃありませんって、いや、それだったら何のために道路管理者を挙げたのかはわからない。解決策にならないですね。ごめんなさい、課題にならないですね。で、解決策は結局、その3を、取り上げて、1はソフト対策ということですが、ソフト対応。で、ソフト対応って何なのかって言ったら、非常に幅広く捉えられていると思うんですけども、その最初の4行、これ、前置きですね。なんかあんまり本質的じゃない。で、段階的なタイムラインとかですね、これはいい話ですよね。一方ですね、その後の除雪体制とかタイヤチェーンとか、行動変容って何するんですか。そんな具体的なことというか、これって雪国でいつもやってることであって、あんまりなんか新しい提案じゃないですね。結局タイムラインをどうするかという結果なわけですね。で、ソフト対応というとですね、こういったもので対応する、具体的に除雪をどうするかとかですね、そういうことではなくてですね、考え方をどう変えるとか、プログラムの仕組みをどう改善するかといったことであってですね、まあ、タイムラインの話は良かったですが、それをもっと集中的に推し進めたら良かったんじゃないですか。なんか発散してしまった感じがしますね。2のハード対策の方はですね、これは確かに大事ですけども、これってなんか今やってることと同じであんまり変わりないんですよね。四車線化とか、そのカメラとか、ロードヒーティングって、まあ、できたらそうした方がいいに決まってるわけで、なんかあまり変化がない、新しい提案と言えるのかどうか、ちょっと疑問が残ります。まあ、試験官がどう捉えるか、これである程度いけるというふうに、判断されたらですね、判断してもらえたら点が取れると思います。新技術の対活用、についてはですね、ちょっと前置き産業これ不要でしたね。先ほどもそうでしたが、担当中級に書かれることをお勧めしたいですね。これは練習しないとできないんですよ。なんか一言言いたくなってしまう前置きをですね、でも本題がそれで薄くなってしまうんですよ。インパクトが弱くなります。で、新技術の中身が何であるかということをですね、もうちょっと具体的に提案できればよかったんじゃないでしょうか。新技術が必要であるということはもう間違いないですから、一方どんな技術が大事か、実効性が高いかっていう、そこに技術士の力が現れるところですね。次にリスクに参ります。 こちらもやはりノウハウ不足となってまして、先ほどとダブりなんですね。で、まあ、このリスクを問いかける意味は何なのかということを考えていればですね、すぐお分かりになると思うんですけれども、提案に対するセルフチェックですね、ご自身が提案した問い2の答えに対して、透明は良くてもですね、完成した暁にどんな予想外の問題が生じるか、それは技術士でないと予測できないんですよ。なんていうか未来予測ですからね。ですから、どうやったらいいかっていうのはですね、いろんな観点からですね考えていく必要があるんですけども、例えばということで総合技術管理、部門のですね5つの管理っていうのがありまして、そういったあらかじめ、設定された尺度でもってですね、未来予測していくと、こんな問題があるんじゃないか、こんな問題どうなんだというねですね、チェックができやすいかと思います。まあ、これは、いずれ総監もお取りになるかと思いますけれども、まあ、そういうチェックリストとして持っていらっしゃればですね、こういったリスクは考えやすいのではないかと思います。それから最後にですね、多様な専門分野の有識者で構成された、意見聴取等であるっていうんですけども、あんまりこれはお勧めしないですね。このそういった専門家から聞いたらですね、間違いないっていうのは分かりますけども、それやればやるほど自分ご自身は何なんだということになりませんか。いや、これ技術士に対する質問ですから、ところであなたは専門家ではなかったんですかっていうふうに、言われかねませんので、あんまり他者依存っていうのは、好ましくないですね。場合によっては減点される危険性がありますので、まだ専門家にじゃないんですかあなたはということになりかねないですから、あまりこういう他者依存ではなくて、ご自身の考えとしてどうするというのをですね、やっぱり打ち出す必要があるかと思います。以上、答案について申し上げてまいりましたが、まあ、私の考えを申し上げたまででして、試験官が良しとすればですね、60点取れれば合格しますので、大きな間違いはないですから、まあ、高等試験に向けてですね、準備されることをお勧めいたします。まずは必須科目、答案のですね、正解答案を、書かれてみたらどうでしょうか。高等試験でもこういった一般的な見識問題が出てですね、同じような質問がされると思いますので、そういった試験の結果を見直すということがですね、非常に役に立つかと思います。ではご検討願います。